千葉文化放送。
その期間がやってまいりました、ひろしです。今日もですね、また映画を見てきましたよっていう話なんですけども、メタモルフォーゼの縁側という映画を見てまいりました。これは同名のコミックがありまして、そのコミックの映画化になりますので、でこのコミック自体もこの漫画がすごいか何かの女性部門なのかな、で何位かに入っていた、何年かのこの漫画がすごいか何かの何位かに入っていたはずなので、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。17歳の BL 好きの女子高生が、70過ぎの、老婦人とその BL を通して、友人関係になるっていう話ですね。この17歳の少女の、成長の話なんですけど、結局何者でもないですよね。で学校の中でのポジションも非常に、あやふやなものであって、将来自分がどうなりたいかっていうことも決まっていない、そんな少女が、自分が好きなその BL の漫画っていうものを通して、新しい出会いがあって、で、自分よりも年下の人間と、触れ合うことによって、自分自身も成長していくっていう、ある種のメンターを得て成長していくっていう、そういう話になるんですけども、僕一応その原作は一通り読んでおりますので、結構忠実に映画化されてると思います。で映画化するからこその意味のある大きな変更っていうのもないのかなっていうぐらい忠実に映画化されていて、もちろんその一言一句同じレベルっていうことではなくて、話の構成なんか多少いじってありますけど、大体こんな話だったなっていう出来になっていて、で、じゃあ漫画でいいじゃないかっていうふうになっちゃうんですけども、じゃあ漫画でいいんじゃないかなっていうふうに思う部分は実際あります。どちらでも好きな方っていうことですね。映画版の意味がないよっていうこともないとは思いますので、そういう意味では失敗作ってことはないと思うんですけども、でこの劇中でですね、老婦人の方が腰を言わせてしまって、というか慢性的に腰が悪いわけですけども、でそれで腰が痛くて、自力で起き上がれないレベルですねの腰痛の中で、主人公である女子高生との約束を果たさんとして、人の助けを借りつつではあってもビッグサイトまで向かうっていうシーンがあるんですけども、ここはですね、この主人公の、女子高生には分からんとは思うんですけども、それだけ腰が痛い中で外に行く、歩いて移動するっていうのはもう相当大変なことなわけですよ。正直僕であってもそのレベルの腰痛となると、もはや気合でなんとかなるっていうレベルではないんですよ。そういう段階の話ではないので、もう動けませんよね。動ける程度とはいえ、相当しんどいのは間違いないので、結局、ほぼではないのか、間に合わなかったんだけども、そこまでしたっていうことは、その場で分からなくても、いつの日かですね、自分が年を取って、腰なども痛いという、ぎっくり腰なども体験してっていうふうになったときに、あの時は、あんなに頑張ってきてくれたんだなっていうふうに、また感謝してほしいなっていうふうに思いました。もう、目線としてはおばあさんに近いですよね。実際今、でも単純な年齢で言えば、まだ女子高生の方が近いわけですけども、感覚的には上の方が近いのかなって思います。で、それだけじゃなくて、他にももう一本映画を見てきました。同じ日に。何を見たかっていうと、プラン75っていう映画です。これも邦画ですね。その75歳以上の、老人が活躍するっていう点で共通する映画だと言えるんですけども、このプラン75っていうのは、現代の日本の延長線上の近未来の日本ですね、が舞台で、もしくは今の日本なんだけども、コロナもないし、おそらく東京オリンピック2020イコール2021もないっていう、そういうパラレルワールドの日本が舞台だと思われます。で、そういう日本ですから、超高齢化社会がどんどん進行していて、老人が負担になっているというふうに考える、若い世代も多くなって、その社会に対する 絶望感っていうものもあるんでしょうね。その結果、老人を対象にした大量殺人事件っていうんですかね、が何回も発生してるっていう、そういう世界観です。で、そんな、事件が頻発するような社会情勢を背景にして、プラン75という政策が実施されるに至りました。それが何かというと、75歳以上の老人を安楽死させることができるというか、75歳以上の老人が自主的に安楽死を選ぶことができるという政策ですね。それを選ぶことによって10万円の一時金が出て好きに使うことができますし、さらにいろいろね、いざ死ぬなんていうふうになりましたらは葬式をどうするであるとか、火葬もしなくちゃいけないっていうことでいろいろ心配事もありますし、なんだかなと金がかかるっていうもんですけども、それも合同でやるんであれば、全部無料でいいですよっていう、そういうね、お得な制度なんですね。10万円あれば家族にですね、ちょっと、自分が使ってもいいけども、家族に何か残してあげてもいいし、10万円でできることなんて大したことないような気もするんですけども、その上しかも迷惑をかけずに行くことができるっていう、ね、それはいいことじゃないかと思いますよね。自主的にそれを選ぶんであれば。なんですけども、現実的には、その世界では、今も定年がどんどん延長されて、ほとんど一生現役、生涯現役みたいな感じのムードってありますよね。昔、一昔、二昔前であれば、僕なんかは自営業ですので、体が動く限りは働きますよっていうつもりでそもそもいたんですけども、今でも嫌だなというふうには思いつつもそういう気持ちでいるんですけども、サラリーマンなんかであれば、定年まで働いて、あとは悠々自適に暮らすっていうイメージがあったじゃないですか。ね、20年とか前には。でも、そんなことはなくて、今よりもちょっと進行してますので、75歳でも現役で働いてるのが当たり前で、なんだけども、社会は優しくないわけですよ。求人は、高齢者の求人っていうのはないし、で、職があればまだしも、職のない高齢者ともなれば、なんなら住むところさえないわけですよ。自分が家主だったら、なるべく若い人に貸したいですよね、まだ。で、それで、しかも、生活保護はあるけども、生活保護を受けるのも大変だし、受けるまでも大変だし、生活保護を受けつつ暮らすっていうのもいいことばっかりでもないですよね。つまり、だんだん追い詰められていって、プラン75を選ばざるを得ないと、自殺せざるを得ない状況にだんだん追い込まれていくと。で、自殺をするのであれば、その用意されたプラン75っていうものに乗っかった方がお得であるとっていうふうに、国によって、自殺へと追い込まれていくっていう、そういう状況があるわけですよね。この老人が負担になってるっていうのは、現実問題ではあると思うんですよ。コロナが流行り、COVID-19 がですね、流行り始めた頃っていうのは、若者は比較的影響が小さくて、年寄りほどリスクが大きいっていうことで、人口比のいびつさっていうものを強制する、そういう働きがあるという見方ができる。本当には間違いはないよねなんていう話はしていたんですけども、友人なんかとは。だからといって自分の直接よく知っている老人が亡くなったりすることを歓迎するかというと、そういうことはなくて、大きな話としてはそう見えるけども、でも個々の話としては同じような目で見ることってのはやっぱできないわけで、ちょっと違う話でありますけども、例えば中国人だったりとか韓国人だったりっていう集団に対して好感は抱いてないけれども、とはいえその個々人ですね、に対してはその人が好きであるのか、嫌いであるのか、あるいはそうでないのかっていうのは、ここ別々の話じゃないですか。ちょっと余談ですけども、でこれで、そのプラン75っていうものはある程度効果を発揮していて、で65歳以上で適用できるようにしようっていう、そんな話も出てるっていうのが劇中で触れられてるんですけども、これ聞いて思ったんですけども、この法案を通した人たちっていうのは一体何歳ぐらいなんでしょうね。だって自分が60歳で65歳から安楽死できる法案って投資、でも安楽死という選択肢を取ることができるだけだから別にいいのか。金持ってりゃね、別にいいわけですもんね。70でも80でも90でも100でも悠々と暮らしていけるのであれば、まだそんな制度を使う必要はないわけですから。そうか、そうか。今、この話をするまでは、 まあ、相当に世代交代が進んでいるのか、あるいは本当にその自分たちがその対象になったとしても、その高齢者、負担になっている高齢者というものを減らさなくては本当にもうやっていけないっていうぐらいに、どうにもならないくらいに社会構造が変化してしまっているのかなって思ったんですけども、別にそういうわけではないんでしょうね。結局しわ寄せを食らうのは、まあ、庶民であるっていう、そういうことなのかなって思いました。で、まあ、その高齢者、主人公が、まあ、高齢女性なんですけども、それ以外にもこの政策を実際に実行する下っ端の公務員の話であるとか、あとはまあ、若い人がいないので、そうすると労働者が足りなくなってくるので、労働力が足りないので、まあ、外国人を受け入れている、そういう外国人っていうのはもちろん出稼ぎに来ているわけですから、まあ、働き盛りですよね。30代だったりとか40代だったりとか、もっと若かったりとかっていう人たちがやってきて、で同じ出身の人たちでコミュニティを作って、で、まあ、しかも人数も少ないわけで、マイノリティはそのコミュニティの中でより強く結びついて助け合っているっていう、まあ、若くてそしてお互いに助け合う仲間もいるっていう、外国人と日本の中の外国人と、一方でその日本人っていうのは、まあ、強い人はまた別なんでしょうけども、弱い存在は、まあ、孤立して助けもなくっていうふうに、まあ、正反対の状態にいるっていう、まあ、そういう、外国人コミュニティの中の人の話だったりとかっていうのは並行して進んでいきます。で見てるとその、高齢者の住んでるところっていうのが、まあ、ちょっと昭和っぽいんですよね。まあ、多摩のニュータウン団地っぽいところに住んでる人とかもいて、まあ、それは昭和っぽいのはしょうがないというか、まあ、そういうものだと思うんですけども、まあ、あれかな、その家賃の安いところに住もうと思うと、あとその受け入れてくれるところっていうと、そういう古い建物になっちゃったりだとか、あとまあ昔から住んでるところだからそういうふうに見えるっていうことなんですかね。なんかその近未来だとすると、まあ、今よりもその古い建物ってだんだんなくなっていきますので、あんまりにもこう僕の知っているなんか昭和っぽい建物すぎるなっていうのはちょっと違和感はあったんですけど、であとその昭和っぽいっていう話だと、まあ、その主人公以外の部分ですね、公務員だったりとか、あるいはその外国人労働者の話の部分なんですけども、個人情報の管理であったりとか、重要な、まあ、重要民間でもあって、まあ、その軍事施設とかではないにしても、あまりにもその入隊室の管理雑じゃありませんかっていうようなところがあってですね、その辺もある意味昭和っぽいなっていうところがありました。なのでなんか近未来の話なんだけども、やたら昭和っぽい感じの映像だったりとか現象が発生する、そんな不思議な映画ですね。あのプラン75の75がプラン、1975っていうようなですね、50年近く前の作品みたいな、そういう風合いがないわけでもないみたいな、そんな見方もできるかなと思います。まあ、ということで、その75歳 の、まあ、その年寄りですね、お年寄りが、どういう風な、まあ、そのお年寄りというのは非常にその作品の中で重要なポジションを占めているんだけども、あまりにもこう扱いだったりとか、まあ、その立ち位置に差がある映画を2本連続で見たので、ちょっと面白かったなっていう風に思ってるんですけども、まあ、僕もメタモルフォーゼの映画の話の中で、まあ、お年寄りの方に目線が近くなっているっていうふうに言いましたけども、じゃあ自分はどんなふうにして、まあ、75、80とかっていうふうになってどんなふうにしたいかなって思ったかっていうと、老人たちの星っていう SF があるんですけども、読んだのはしばらく前なので細かいところは覚えてないんですけど、80歳以上だったかな、まあ、相当な年齢の高齢者が新しい肉体を得て、そして兵士になるっていう、宇宙の彼方で激しい戦闘を繰り広げるっていう、そういう、まあ、戦記物というのか、まあ、海外 SF の中にある、まあ、あのミリタリー系の SF の潮流ですね、の中に位置する作品があったんですけども、あのそんな感じで、年は取ったんだけども新しい肉体と新しい活躍の場を得るみたいな感じになれるといいなって思ってます。はい、ということで、また次回